はい、皆さんおはようございます、声の方は大丈夫でしょうか。声の方は大丈夫でしょうか。はい、よろしいですか。はい、今日は初めての方もですね、お越しいただいて、感謝します。後で、紹介しますのでよろしくお願いします。また、今日は谷兄弟もね、鹿沼の方から来られましたので、だいぶ免許も進んでるようですから、あゆみさんのフィアンセですね。はい、改めて紹介しますけどね。はい、よろしくお願いします。いよいよですね、黙示録も、21章まで来ました。天の御国というのが、このテーマであります。で、前回21章の1節から8節まで、ここを、2回、皆さんと一緒に、学んできました。私たちに用意されている、新天新地、新しい天と新しい地であるということですね。ここに私たちが移るんだよ、未来の住処はここなんだよということでありますから、非常に喜びを持ってこの場所は受け止めていい場所であります。で、以前の天と以前の地は過ぎ去りってありましたね。以前の天と以前の地、それは今私たちが住んでいるこの天地は過ぎ去って、やがて新しい天の御国が用意されるということでありますね。しかもその中心である新しいエルサレム、平和という意味がありますね。エルサレムというのは今もちろんエルサレムありますけども、それは平和な町という意味ですよね。同じようにこのエルサレム、これは天の聖なる都エルサレムですから、本当の意味での平和なところです。これが新天新地として神の身元を出て天から下ってくるということですね。で、そこへ行くと非常にこの天の御国というのは現実的なものであります。私たちがなんとなく抱いている天国というイメージではなくて、本当に具体的なところが天の御国なんだということを皆さんとご一緒に考えてきたわけですね。で、今日はさらに進みます。9節からですね。で、20節まで今読んでいただきました。この21節も少し大戸さん読んでいただきそうになったんですけど、ここからは、12のこの門について書いてある。あまりにも長すぎるので、今日はこの9節から、20節を通してですね、新しい、その、エルサレム、聖なる都エルサレムが神の身元から、降りてくるわけですけれども、それがどういうものなのかという全体像をね、今日見ていきたいと思うんですよ。私たちが行くところってどんなところですか。はい、天国ですと言いますよね。で、一般の世の中の人も天国ですと言うんですよ。全然意味わからなくても、でも聖書で言う天の御国、新しい天と新しい地はこういうところなんだよっていうことを皆さんお伝えすることができると思いますね。そしてそこに移るための一つの条件があります。それはイエス・キリスト救い主を信じて救いを得ているということ、これだけが条件ですね。これがないと実は入れないということ、これはもう20章でも見てきましたよね。ですから本当にどんな小さな信仰であってもイエスをメシアと信じて救いを得ている、これが一番のポイントですね。で、その救いはいつも言いますように、何か頑張ったからとか、何か良い技をしたからとかいうことではなくて、それは私たちがに与えられる神様の御前にあっての、その恵みと信仰によって与えられるものですね。ですから誰もがこれは得ることができるチャンスがあるんだということですね。小さいお友達でも小学生のお友達でもイエス様を信じて新しくされて天の御国にやがて移ることができるんですよ。90歳の方もそれはできますね。本当にイエス様を信じて、ね、救いを得る。それだけが条件なんですね。じゃあどういうところかということを、9節からちょっと見ていきます。9節から10節は、この、ヨハネがですね、啓示を受けている場面でありますけれども、前にですね、最後の7つの災害の満ちている7つの8、これは厳しい裁きのところがありました。まあ 日曜日の礼拝説教の中ではそこはやりませんでしたけれども、水曜日の聖書4回ではやるんですね。今ちょうど黙示録やってますから。で、その鉢を持ってきいた7人の御使いのうちの1人、どなたかわかりませんけど、その者が来て、そして、このヨハネに話しかけたわけです。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。これは何かというと、10節でわかります。御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行ったわけです。そして、その花嫁とは何か。それは、聖なる都、エルサレム。これ、今のエルサレムじゃないですよ。これは、神の平和な神殿神地、その中心であるエルサレムですね。聖なる都、エルサレム。そのものが、神の身元を出て、天から下ってくるのを見るんです、彼は。きっちりそこで示されてね。啓示を受けるわけでしょ。見るわけです。天の御国が、エルサレムがですね、新しい聖なる都が下ってくるんですね。だから天の御国っていうのは遥か彼方のわけのわかんない、ぼーっとしてるところにあるんじゃなくて、もっと現実的な、ところなんだということも一つ、参考になると思いますね。現実的なものとして下ってくるのを見たんだということです。で、それは、11節見ますとですね、全体像が示されるのがこの11節から27節までですね。天の御国ってどういうところなんだろうか。全体像がまず示されます。それは11節、都にはこの聖なる都エルサレムですよ。平和な町ですよ。天の御国ですよ。神殿神地とも言います。それが、見るとですね、降りてくるわけですけれども、神の栄光があったと。神の栄光、それは輝きはどんなものかっていうと、高価な宝石に似ており、だから高価な宝石ではないんですよね。それを見ると似ているってことですから、そういうふうに見えるってことですね。で、透き通った壁玉でもないんです、これは。壁玉のようなものであったということが、書かれています。壁玉、基本的には緑っていうことでしょうか。そして、それは透き通った、の壁玉だから、これは、ガラスに似たものですね。そういう、この神の栄光を見ることができた。これは神の臨在がそこにあったってことなんですよ。素晴らしい姿がそこに見えたんだ、ということを言っています。これは現実的なものとしてそのようにあるわけですね。じゃあ、さらに続けていきますね。そこは、どういう、都なのかっていうと、大きな高い城壁と12の門があるんだ。それらの門には12人の御使いがいて、イスラエルの12部族の名が書いてある。12部族、有名なものがありますね。ルベン族とか、シメオン族とか、ユダ族とかね。そういう12部族によって、イスラエルの国というのが今あるわけですけれども、その大元になっている12の部族の名前が書いてあるということであります。そして、さらに続けてみますと、13節は、東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門があったということで、その天の新しいエルサレムにはですね、それぞれ一つの角ごとにですね、面ごとに三つの門が一つずつ配置されて、合計12ということになります。で、14節。また、都の城壁には12の土台石。それは今度、下の方ですよね。下の方には、それぞれ12の土台石があって、そして、そこには今度、12部族ではなくて、それは、子羊の12使徒の12人の名前があったと。子羊っていうのは、聖書でここで言うと、イエス・キリストですよね。イエス・キリストの、その、12使徒。では私たちもよく覚えるものでありますけれども、ペテロやアンデレ、マタイやトマス、あるいはヤコブ、そして今日この黙示録を主から啓示を受けて書いているあのヨハネの名前もここにあったということになります。それが天の御国の この新しいエルサレムの大まかな様子が書いてあるわけですね。で、だんだんと現実的になりますから、さらに読み進めていきたいと思うんですね。で、また私と話していたものは、まあ、先ほど出てくる御使いですよね。そのものは、都とその門との城壁と測る金の測り座を持っていた。いわゆるこう測るその道具を持っていたということになるわけですね。そしてその道具を持って、まあ、測るわけですけれども、さらに具体的に16節、どのくらいのこう大きさか、天の御国の皆さん大きさ、新しいエルサレムの大きさ、どのくらいイメージします？例えば日本ぐらいの大きさだとか、いやアメリカぐらいの大きさ、いやブラジルぐらいの大きさだとかね、いろいろこうイメージするでしょ。いやそういうものじゃないなと、目に見えないんだとかね、とんでもない解釈始まったりするわけですけど、目に見えるって言ってるのに見えないものだって始まるのがクリスチャン、私たちの噂でもありますが、実はこの大きさでありますけれども、ちゃんと書いてあるの、聖書には。具体的に書いてある。で、聖書は今まで予言でも、イエス・キリストの誕生についてでも、旧約聖書から見たときに、それは、比喩的には書いていません。基本的には。聖書の予言や解釈っていうのは比喩的にするんではなくて、もうそのまま読み取って受け取る。イエス・キリストの誕生がずーっと何百回も旧約聖書を見ると予言があるわけでしょ、いろんなところに。それは皆さん比喩的に読みました？あ、こういうメシアが現れるんだってね。どんな感じなのかなって言って、それは形がないもんじゃなくて、具体的にイエス・キリストという方がメシアでしょ？はっきりしてるんです。だから予言とかそういうものはっきりしてるんですよ。聖書の言葉も、この21章も、これ書いてあることは、そのまま受け止めること。これが大原則ですね。比喩で書かれたものは当然比喩で受け止めるんですけど、基本的にそのまま聖書を読んでいくと分かりやすい。現実に用意されてる。でもそれが私たちのもう頭の中の能力ではもういっぱいになっちゃうんですね。だからこれは比喩的なんじゃないか、例えで言ってるんじゃないかと思いやつなんですけども、でも驚くようなことが現実に様々起きていますね。で、同じようにここもそのまま見ることが大事です。じゃあ大きさです。はい。都の形、丸いのかなーとか、いろんなこうイメージできますよね。聖書で何て書いてあるんですか？都の形。中毒説は都の形、四角だって言うんですよ。私のような四角四面な人間ではないということでしょうか。それは全く全然関係ない話なんですけど、四角なんです。新しいエルサレムは四角だって言うんです。じゃあどのくらいの四角なんですか？それは長さと幅は同じであるんでしょ。でさらに16のこの後半見ると、高さも同じだって書いてあるでしょ。ほら、だんだんイメージつかめたでしょ。新しいエルサレムって四角なんだよね。そして神の栄光に包まれて、そして、それぞれこの門があって12の土台石があるということが言われているわけですね。そしてその四角全部同じなんだ。だから縦横のが全部同じだということがここで書いてあるわけですね。幅は同じ、長さと幅は同じで、16の最初、16の3行目も、長さも幅も高さも同じだ。だから本当にこう立方体であるということであります。全部それが同じもので、で大きさでありますけれども、その竿で測ると、その竿っていうのは人間が持っている尺度と御使いが持っている尺度は同じなんですよ。これ、そういって書いてありますから、17節でこの竿のそういう測る基準は同じだと、ダブルスタンダードがないと、同じ測りだ、測るものだと。はい、1万2000スタディオンというふうに書いてあります。当時の測りのこの長さ1万2000スタディオン、 下にこう中がある聖書をお持ちの方もあると思うんですけれども、1スタディオンは185メートルというふうに書いてあるんですね。で、そうすると、いくつになるかと言いますと、それは、2220キロということですね。2220キロ。全部、高さも、長さも、その、広さ全部、その、立方体で2220キロというところが、いうことですね。その前に、なんで、この、聖なる都エルサレムって四角なのかって、皆さん、考えてみましたか？今言われたから今は考えられませんね。なぜかというとね、これね、意味があるんですよ、四角。はい。皆さん、旧約聖書読みますよね。旧約聖書に、イエスの時代の福音書を読みますね。そこを見ると、神殿が出てくるでしょ？神殿。イメージしてください、神殿。もう、読んでない人はもう全然イメージもできないので、あえて言いますけど、神殿の中にはですね、建物の中には、聖所っていうのがある。で、聖所というところで、神にこの、祭司がですね、祈りを捧げる、捧げ物を捧げる、礼拝を捧げるわけ。で、年に一回大祭司が、この奥の方の、死聖所というところに入って、贖いの技をするわけですね。ここまでいいですか？大祭司が年に一回死聖所に入るんですよ。アロンの子孫のね。で、そこの、この、死聖所は、こう、区切られているわけです。死聖所は、形が丸ですか三角ですか四角ですかって言ったときに、死聖所はね、真四角なんですよ。いろんな参考資料ありますから、キリスト教関係参考資料見てください。神殿の中がどうなってるか、ね、こう、四角なの。しかも真四角なんです。そこで神と出会うんですよ。神に礼拝を大祭司です。神の栄光が表される。そういう場所なんですね。ですから、それとの関連があって、この新天新地は、そして新しい、その聖なる都エルサレムは、神の栄光が満ち溢れているところだから、そういう点で、まあ、四角なのかもしれませんね。まあ、そういうふうに考えることが普通なのかなというふうに、思います。神の臨在が表されるということですよ、皆さん。栄光に満ちているところ。ものすごい素晴らしいところね。で、さらにこの16節の規模に移りますけど、2220km。これは例えで取る必要ありません。比喩的に解釈する必要ありません。これそのまま解釈して大丈夫です。我々は想像つかないようなこと、天の御国ではどんどん起きますからね。神のなさることってそういうものですから、2220km っていうこと。で、日本の地図でちょっと調べてみたら、札幌から、福岡まで東北自動車道を経由していくと、何キロぐらいになるかなと思ったら、2251キロなんですね。札幌から、北海道から九州、東北自動車道、私たちがよく通った、東北自動車道、あれを通ってずーっと、来て東京からまた西の方に、来ると2251キロということですね。だからこの、ところがですね、すっぽり入る、そのくらいの大きさがここでいう、1万2000スタディオンだということになるんですね。こういう大きさが、聖なる都エルサレム、それが天から降りてくるのを見たんだって言うんですよ。その尺度は見つかりの尺度と、この人間の尺度、同じなんだよ、ということで、17節言ってますね。で、城壁も測るんです。下の方の城壁。で、この城壁は、144ペキュスという、ありますけれども、これは、どのくらいの長さかというと、1ペキュスは約45センチですからね。それで計算すると65メートル。多分これは、何を言ってるかというと、壁の厚さなのではないかなと思うんです。新しい、エルサレムの壁の厚さ。それが65メートルなんではないか。この城壁の部分ってありますけどね。この城壁の部分ですよ。これが新しいエルサレムの、まあ、全体像。さらにこう見ていくと、今度は城壁が何でできてるの？っていう、ところを見ると、 今度城壁ですよ、この周り、新しい都のその周り、城壁は何でできてるんですかっていうと、壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金で、できていたということが書かれています。輝きはガラスに似たこの純金のようなものだということですね。この壁玉はそれで覆われているということ、それが4面あるということ、これが城壁です。そして城壁の下に土台石っていうのがありますよね。土台石必ずありますよね。土台石で、その土台石には何があるんですかっていうと、この土台石は19節、都の城壁の今度土台石ですよ、あらゆる宝石で満ちていた。四角だから、これは3個ずつ並んでいるわけですね。それはそして、12個ということになるわけです。3、4、12ですから12で、その下の部分の土台石は、12種類の宝石で飾られているということで、一面ごとに違ってくるわけ、まあ一個一個違ってくるわけですね、このものは。第一は何ですか？何と書いてるんでしょうか。第一は、第一の土台石は壁玉ってまた出てきますね。これ緑ですよね。調べてみるとよくわかる。はい。第二番目は、サファイア。ありがとうございます。もう喉がだいぶ枯れてきてますけれども、サファイア。色は何でしょうか？あんまり宝石詳しくないんで、調べたことしか言えないんですけど、こう持って実際に見たわけじゃないので。はい、サファイア。これは青ですよね。そして今度出てくるのは何でしょうか？3番目は、玉髄。玉髄。目の。これは緑がかった色だということですね。そして第4番目は緑玉。これは別の言い方するとエメラルドですよね。これも見たことありません。私はですよ。皆さんしょっちゅう見てると思いますけど、これは緑ということになりますね。そして第5番目は赤縞メノウですから、赤と白。そして第6番目は赤メノウありますから、燃えるような赤。そして第7は気管卵石ありますので、これは黄金色ということですね。第8は緑柱石。これは深い緑ということですね。そして第9は、黄玉。これは、別名、トパーズですよね。緑黄色。第10は何でしょうか。第10は、玉髄。玉髄は、黄金色の緑。第11は、青玉。これは聞きますね。ヒアシンス石。これは青ですね。そして、第12は、紫髄晶。これはトパーズ。いうことに、ごめんなさい。紫髄晶は紫髄晶ですね。紫です。これが、土台石に刻まれているというか飾られている宝石なんですよ。だいぶイメージできません？まず、今日はイメージだけでね、この新しいエルサレムの様子は、これ聖書研究者の間では、ちゃんとネットで、これに沿って出てますから、そういうの調べればわかります。別に私が専門家ではありませんので、いろんな情報を調べてみれば、これはわかりますから。で、最初にじゃあイメージしましょう。天の都、新しいエルサレム、聖なる都。神の栄光で包まれて、そして、輝きは、宝石に似ており、そして透き通った壁玉のような、まあ、これ全体のイメージですね。そして、そこには、どんな大きさか、大きさかというか形かというと四角だということですね。そしてその大きさは2220km だ。そして、壁の厚さと言いますか、この城壁の厚さが65メートルあるんだ。そして、 そこはですね、城壁は壁翼で作られていて、混じり気のないガラスに似た純金なんだっていう。そしてさらには今見たように城壁、この一つの面ごとに三つ並んでいるんだっていうことで、こういうイメージで、しかもそれは2200km っていう巨大な都ですよ。これが降りてくるわけ。ここがやがて私たちがいつかはわかりませんけど移る場所なの。この、 自分の人生が終わった後にね、移るんです。ここ現実的な天の御国っていうのは本当にはっきりしてる。ここに私たちは最終的に移る。条件は何ですか？イエス様をメシアと信じて救われる。それだけです。しかも救われるっていうのは恵みと信仰によって救われるということですね。まあ、そんなことをこう覚えながらですね、主の御前に希望を持ちながらですね、歩んでいきたいと思う。今までこういう話聞いたの初めてですか？天の御国の細かい描写。なんとなくしか教えられてないんですよ、私たちは。なんとなくこんなところかな。なんとなく白い服着たおじいさん見たい人がいるのかなとか。そんな世界じゃないでしょ、全然天の御国って。これが聖書で言ってる天の御国だから、だから安易にね、世の中の人が死んだら天国だなんていう言葉そのまま受けないでください。私たち聖書で教えられたものは、黙示録二十一章、こういうところだよね。ちゃんと示して、そしてここはイエス様を信じた人が入れるところ。しかも恵みと信仰によって人は救われて、ここに行けるんだよ。あなたも行けるんだ。そういうことをもっともっと語ろうじゃありませんか。この世の中に対して。ある人は馬鹿にするかもしれない。とか言ってですね。でもそれは関係ないですね。世の中の言う人が言う天国だなんてことよりも、一万倍もいいでしょ。まあ一万倍なんて比べられないですよね。はるかに優れた現実的なものだから。きっちり皆さん、これを語るべきですよ。そして、そのように生きるということ。天の御国にふさわしい生き方をこの地上でする。それは今日一日大切に生きるということですね。私たちの人生それぞれ使命がありますから。今、小学生がうなずいてくれました。私が使命があるんだって言ったら、小学6年生、5年生だっけ？ 5 年生のお友達がね、うなずいてくれて感謝ですね。そうなんですよ。使命があるんですよ。その使命を持って、一日一日生きる。そして、人生が終わった後は、こういうところが待ってるんだよ。その前に待ってるところは何ですか？この前に待ってるところは、千年王国が待ってますからね。そういう、こう、大きな流れを理解しながら、死の前に歩んでいければ幸いです。